マッコト人物辞典
第519ページです。
はい、今年創業100周年を迎えましたエキストラコーヒー株式会社の代表取締役小室小由美さんに今日はお越しいただきました。小室さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
先生、
はい、
非常に上品なご婦人がいらっしゃいましたけれども、
はいはい、
先生と小室さんはどういうご関係ですか？
飲み友達
飲み友達でいらっしゃいますか？
私はビールとかワインと、小室さん泡盛りとか。
いやいや、そんなお強い、
そんな
お強い、
ま、それはあれなんですけども
いきなり
学校も一緒なんですよ。
あ、兵庫高校 で、
うん、で小室さんのお父さんも同窓でね。
あ、そうですか、うん。
まあ、ついでに夫も妹も、
そうやそうやそうや、もう
社員もおります。
あ、そうでも兵庫高校
舞踊会一門、
舞踊会一門がここにもいらっしゃいましたね。
活力団体みたいな
舞踊会、名前も強そうですけれども、うん、小室さんはエキストラコーヒーの、ま、代表取締役とか、ま、社長さんでいらっしゃる、はい、ということなんですよね。
はいはい、
はい。これはいつから社長されたらいらっしゃるんですか？
もともと最初はポートピア81の時に、
はい、
ポートアイランドで開催されました博覧会会場にできたポートピアホテルの第一期生として入社しまして、
はい、だから学校卒業された後はホテルウーマン、
あ
ー、はい、サービス業だったんです、
はい。
で、まあ、11年12年近く勤めまして、まあ、女性でも当時は女子も女性で非常に評価をしてくれまして、ただそうなってくるとまたまた上ともぶつかることもありまして、うん、10年11年サービス業したので、まあ、ここで一つの区切りもいいかなと思いまして退社しました、
はい。
でその後幸か不幸か結婚いたしまして、でこれももう本当マルコに近かったんですけれども、30代半ばで娘ができまして、で悶々とまあ1年半ぐらい子育てをしてた時に阪神淡路大震災、まさかので、父が2代目として、まあ、経営してました会社の社屋が全壊いたしまして、
はい、
まあ、実際的にはそんなにひどくなく免れたこともあったんですけれども、まあ、社屋を建て直して、でそれまでは製造と、まあ、卸専門だったところに1階にショップを設けたんですね。でそこに、まあ、若い女性かパートを父が募集するというので、それだったらちょっとまあ子育てと1年ほど悶々としておりましたし、まあ大震災があっていつ明日どうなるかわからないので、何かやりたいことはやっぱりやった方がいいと思って、働きたいなと思ってた時に、まあまあ実家の方がそういうことで人を募集したので、父にパートで雇ってよっていうことで、そこからエキストラコーヒーに入りました、
はい。まあ、エキストラコーヒー自体今さっきのご紹介で、創業100年、ということは1923年創業なんですよ、
はい。
で結構神戸の会社でね、1923年のは関東大震災が起こった年でね、だから普通は横浜でやってられたのがこっち来てやりだしたとかいうのは多いんですけども、まあ小室さんのエクストラコーヒーは別に関東から来たわけではなくって、
もともと神戸が
というか、創業者の祖父は土佐の高知の出身 で、
はい、
でそこから、まあ、志を持って、まあ、神戸に単身出てきて、
牧野富太郎の
世界ね、本当にこう力ってやったら一緒ですね。
で港で港湾関係の仕事をしてたようなんです、で最初は力仕事労働の方から、多分港でやっぱりコーヒーが神戸に初めてでしたので、
はい、
興味を持ったんだと思います。でそこから食品の方に、まあ、自分で方向、まあ、食品問屋に入って、そこから起業した、
まあ、だけど当時としては珍しいですよね、コーヒーに特化して。
そうですよ ね、
その焙煎を、だから明治の初めにね、神戸、まあ居留地に外国人が来たから、
はい、
コーヒー入れて飲ましてるいうような記録はあるんです、だけどその自社で焙煎してそれを売るというね、これを1923年ですから大正の半ば過ぎにおじいさんがやられたと、
はい、ね、すごい先進的な取り組みですよ ね、
まだ海のものとも山のものともコーヒーがどういうものかわからない時に、 まあ、ブレンドをして焙煎をしてっていうのは、あ、それはやっぱり今にして思ったら
一歩踏み出した、
おじいちゃんはすごいな
って、ね、ね、一歩踏み出されてますね。やっぱりね、今日のテーマみたいになりますけど、
昭和20年代でもあんまりコーヒー飲んでませんでしたね、みんな。私は子供の頃なんか神戸割にあのヨーロッパの文化早いに入ってきた、でも普通家ではお紅茶でしたね。
そうですね、お紅茶なんです。
あ、うん、コーヒーではなく、
コーヒーではなくて、
へ、
だから我々でもコーヒー飲み出した、あのコーヒーが急速に広がるのはインスタントコーヒーができてからですね、うん、だからその前にということは一般の家庭よりも売る相手は、
ええ、まあ、ただそのあたりの記録とかが一切、うん、あの太平洋戦争で全部あの焼けてしまったので残ってないんですが、
はい、
ただ当時としてはあの中央区北長佐通りにあのエキストラコーヒー商会ということで会社がありまして、うん、三宮、今でいう元町あたりかなりというか、よしシーさんとか他社があの創業されるまで10年間やってたわけですから、かなりのシェアは、
うん、あの喫茶店ですよ、
喫茶店ですね、
あの、はい、お客さんはね。
なるほど。
で、神戸の居留地というのはイギリス系の人が多かったから、
はい、
あ、もうむしろティーですからね、
うん、
でところがあのだんだん大正の頃になって喫茶店ができ始めて、でそこへ焙煎したコーヒーを卸されるという、ったでしょうね、
でここのコーヒー美味しいなってなったんでしょうね、うん、じゃあ小室さんご自身はじゃあもう生まれは神戸そのもの、
はい、ただあの2代目の父は、まあ、そういう家業の製造業があまり好きではなくてサラリーマンです、うん、あの高校大学を出てから、
あ、
ですので幼稚園2回、はい、小学校2回ですか、小学校の半ばから神戸に戻ってまいりました。
その頃はおじいさんがまだやってられた、
そうです、はい、はい、
あ、じゃあお父様転勤族でいろんなところに行かれて、
はい、父がちょうど私がまあポートピア辞めた同じ年ぐらい32歳の時にあの、まあ、某証券会社の浜松支店長で、そこに祖父がおじいちゃんが訪ねてきて、うん、まあ、会社を継いでくれないかなって言ったいうのを、まあ、おぼろげながら覚えているんです。でそこで多分父は決心してあの帰ったと思うんですけれども、
でその頃からそやからその焙煎する工場と卸の、 あの会社してたのをあの敷地の一部で、ショップを始めたと、
うーん、
ちょっと飲むこともできるし、そのスタッフで若い女性がいるいう時に
若くないですけど、
いやいやいや、ちょうどね、そろそろ育児も終わって働けたらという時やったからちょうど良かったですね。
育児中ではいらっしゃってたんですよね。
1歳半2歳でしたから
当時としてはちょっと働くの早いでって言われかねない時期ですよね、
まあ、
は
い、ただ近くにたまたまの保育園もあって待機児童ではあったんですけれども、運よく入れて、であとはもう家族と社員の皆さんの協力でもって継続できたという、
は
い、
そうですか。でそうやってショップの店員さんから始めた小室さんが、まあ、今社長さんになられるその経緯というか、
いつ継がれたんですお父さんだと、
これがちょうど父が亡くなる10年前ですから、私が社長になったのが1996年、う
ん、1996年、
震災の翌年
に入りまして、ごめんなさい、うん、あの社長になったのは平成18年2006年、
2006年、
パートで入った10年後に社長になりました、ね、
まあ、それもやっぱり今のお話でそのポートピア81と阪神淡路大震災とが一つきっかけになって、ね、まあ、あの神戸全体の歴史と個人的なその障害とはかなり大きな、ね、ね、はい、関わりがあるということですよね、
はい、まあ、今から17年前にあのお父様が亡くなられたので継いだという形ですか。
あの亡くなる前に体調崩した時に、まあ、悲しいかな、同族零細企業ですから、あの女兄弟で私が長女だったもんですから、
はい、
あのまあ、そういう代表になったんですけれども、でもそう言いつつもやっぱり10年近く父は全部握っておりましたので、
あ、
はいはい、
まあ、それも良かったですね、はい、そのあとね、まあ、
急にね、全部っていうよりは、はい、
徳川家康はね1603年に征夷大将軍になるんです、
はい、
ね、2年後に秀忠に将軍職譲るんですよ。
早い。
こうあれはやっぱりあの偉い人ですね、うん、なかなかそんなもんしがみついて実の息子にでも譲らへんわけですよ、
あの頃は特にね、うん、
でしかも1605年に譲って、豊臣家まだありますよ大阪城にね、
はい、
10年後にその 大阪冬の陣夏の陣、それで豊臣家が消滅した翌年に亡くなったんですよ。まあ、そんなん考えたらね、やっぱりその小室さんがお父さんがそのまだ存命の間にこう代替わりをして、で10年間いろいろ高知をして、
うん、っていうことなんですよね。
というのはね、あの今につながるやっぱり基盤がそれでしょうね。
はい、ただまあ入った当初はやっぱサービス業から製造業ですので、もうコテコテのやっぱりあの製造工場でしたから、
あ
やっぱり以前のサービス業とのギャップが
それもやっぱり男性ばっかりでしょ、
男性ばっかりで、
ね、スタッフね、
んなんか社長の娘が入ったらしいという感じ、うん、
あ
やっぱり苦労もありました。
苦労というか工場長とは喧嘩ばっかりですね、なんでこんなものを仕入れるんやとかですけど、一般の方受けのものとやはりあのお得意先様のあのものは違うので、
喫茶店のね、
喫茶店のそこが日々戦いでしたけれども、でもまあ2年3年5年経つとやっぱり売れ始めて、おかげさまでいい時代でもあったんですけれども、
ちょっと逆に言うとね、もう早かったと思うんです、そのあの方向転換が、
うん、
というのは今一般の喫茶店でね、
はい、
あの焙煎業者から買うて営業してるよりも、もうドトールやらないらってみんなもう自前のチェーン店でしょ。
そうですね、
だからこれが出てきてからやったらもう大変なことやけど、
うん、
もうかなり早い時期にその一般家庭向けの方向も進められたような、やっぱり後々にね大きかったと思うんですけどね、
先見の明ですね、
うん
うん、でもこう社長になられたのが、まあ、入られてから10年後ということは、まだ娘さん小学校の時
高学年から
中
学校
です
ね、
ま、でご主人がいらして、はいはい、その家族は何ておっしゃってました。
いや、もううちの家族は先生も夫も知っておりますが、もうバラバラで自分のしたいことをすればいいという感じでしたのでで幸い娘も、まあ、一人娘ですけれども保育園に学童に、まあ、合ってたというか、
はい、機嫌よく行ってくれて、
皆勤賞小学校、病気もなく、それがなければ続けられないかったと思います。
で娘さんも兵庫高校へ
行けなかったんですけど、
そうかそうか、お隣やったよね、
はい、お隣です。
あ、そうですか、いやでも例えば今働くお母さんがたくさんいらっしゃる中で、子どもたちを育てながら働くというこの両立するのに、こういうことをすごく気をつけてましたっていう何かありますか。
いや、あのよく家事と仕事、子育てと仕事両立って言われるんですけど、両立は無理です。
両立は無理、
絶対的にそれぞれどこかに犠牲っていうのは言葉はきついですけれども、やっぱ負担が、うん、そこはあの最初にも言ったうちの母であったりとか社員であったりとか、家族が皆さん協力してくれて、多分すごいラッキーな、はい、
まあ、娘さんもかなり自立してられるし、
うん、まあ、そうでしょうね、うん、
だからそれはね、あのその人たちそれぞれがあの協力的やというよりも、協力的な環境をどう作るかということも大事ですね、
うん、そうですね、母親として、
難しいですけどね、
うん、母親が全部 100% じゃなくても私もいいと思ってますので、やっぱりそこをみんなが埋めてくれたっていう形なんでしょうかね、うん、
で保育園にもすごく恵まれて、いまだにその、あの、まあ、8名ほどですけど仲良くずっと、
うん、そうですか、
保育園ママのやっぱり協力がすごく助かりました。
大きいですよね、はい、そこの友達ってね、
今よくわかります。その個人向けとその喫茶店向けといった割合、どのぐらいの割合になって
ますか。いや、もう 80% もあの業務だったんですが、うん、徐々にやっぱり震災の後から、それからこのコロナ禍を経て減ってきております。ですから半分まではいきませんけれども、徐々にその、まあ、直営店も2店舗一昨年からしてるんですけれども、去年とちょっと方向が業務店から変えていかないといけない時期に来ている。
というかもう一つは、あの兵庫のミュージアムができた、
はい、
一昨年あの初代県庁館ができまして、
ね、
でその後あそこの中にカフェがいるということになって、
あ、はい、ありますね、
あれもう引き受けてくださったんです
よ。あ、そうなんですか、うん、あそこが直営店のうちのお一つですか、はい、あ、そうですか。
だからあのコーヒーか欲しいと思ったら、あの初代県庁館のカフェでも買えると、それとちょうどね、今年あの創業100年ということですので、
はい、
来月 100周年の記念セールをされるいうことなんです、
ね、
これどんな計画です、
はい、毎年夏にはあの創業祭ということで去年でしたら99周年サマーセールということで行ったんですが今年はやはり100年ですので、まあ、100に特化した商品であったりとかコーヒーであったり今までよりはまあ力を入れて社員もみんな取り組んでおります。
はい、
ですからまだ全部はご披露できないんですけれども、
はい、
ちょっと特別なあの100年の樹齢のコーヒー
で割安のでこれ場所はねあの神戸の方やったらようご存知 JR 兵庫駅の東南兵庫駅の柳原のエベスさんがあるわけですよ。
エベスさん、
はい、でエベスさんの前に大黒さんがある、
はい、
このエベスさんと大黒さんの間が昔の西国街道なんです。これあの東海ビスの時にいっぱいお店が出るとこですけどね、この道ちょっと南に200メーターちょっと行くと三角の空き地というかスペースがあるんですよ。国道2号に出る手前に、
はい、
その、 あのスペースに面してエキストラコーヒーさんぜひあの時間があればねいっぺんそのあたり歩いていただいて、
は
い、
これをやられるのは会社でされるということなんですね。
本社の1階をあの昨年ちょっと改装しまして、実はカフェスペースもできてるんです。全然積極的に PR はしてないんですけれどもでそこをこのセールの時4日間だけはディスプレイを変えまして、
はい、
まあ、コーヒー豆を中心にディスプレイをして、はい、行う予定です。
創業
特別な粗品とかいろいろプレゼントも考えております。
楽しみですね。創業100周年サマーセール、うん、期間が7月7日金曜日七夕ですね、
はいはい、
7月7日金曜日8日土曜日9日日曜日10日月曜日7、8、9、10の4日間時間が朝の10時から夕方の6時までということで、コーヒー紅茶半額と大きくね、
うん、ほんまね、書いてらっしゃいますし、夏に向けて、
うん、
ちょうどいいと思いますけど、ね、これ、ね、あのお問い合わせの電話番号言うときましょうか。
はい、電話番号申し上げます。 078-671-0135 078-671-0135 エキストラコーヒー株式会社までお問い合わせください。
サマーセールのことについてはあのエキストラコーヒーというホームページで見ていただいたら出てくるようです、
はい、でオンラインショップでも同時開催されてるんですよね、はいはい、そちらもチェックしていただきたいと思います。で
今日プレゼントを持ってきていただいてる。
そうなんですよ。これコーヒー神戸発カフェオレベースということで、小室さんこれはどうやって飲んだらいいものですか。
はい、それはあの中身はもちろん 100% コーヒーなんですが、
はい、
希釈タイプになってますので
薄めるやつ、
お好みの濃さに牛乳でカフェオレに合うコーヒーになっております、
はい、でちょっとびっくりしたんですけれども、このあの何この放送の横にラベルのところに兵庫神戸のヒストリアン田辺誠先生監修って
書いてある。これ10年前にね、
はい、
この商品開発に関わらせていただいた、
しかも監修って何を監修されたかと思ったらデザイン、
名前、ネーミング、
デザインとネーミングも、
はい、
先生の瓶入りで作ってはいたんです、
はい、
で先生も神戸で清盛の後あの美味しいの分かりました、
ね、このこれでは言うてあの名前付けさせていただいて、
はあ、で瓶入りから、ま、あの牛乳パックのちっちゃいバージョンみたいなやつをね、うん、なってるんですけれども、
これあの3つリスナーさんにあのプレゼントで持ってきて、
そうですか、じゃあ3名の方に1本ずつプレゼントいたしましょうか、う
ん、はい、コーヒー欲しい、プレゼント欲しいと書いていただいたらね、また、
はい、じゃあ小室さん最後になります。100周年これからに向けて何か一言心意気をお願いいたします。
いや、もうここまで来るのが精一杯ですけれども、明日どんなことがわからない毎日ですから、あの日々精進していきたいと思います。
頑張りましょう、頑張りましょう、
ね、心から応援しております、はい、今日は今年、創業100周年を迎えましたエキストラコーヒー株式会社の代表取締役小室小由美さんにお越しいただきました。小室さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。